瞳を閉じればあなたが万分たの欄にいることで、
野田ラジオ。
どうも、本日美容師に電話して髪切りたいって言ったら穂積くんが入ってるから切れませんって言われた野田春樹と
土曜日に髪を切る穂積春樹です。
よろしくお願いします。
お願いします。
この番組だと野田と穂積が旬なことに口を出したり、ゲストさんと盛り上がったり、お悩みなどを一緒に考える番組です。本日はですね、穂積スタジオからお届けしています。
はい。え、マジで出ましたの？
出ましたんですよ。で、俺この日とこの日とこの日なら空いてるんですけど行きたいんですよって言ったら、うん、まあ、全部ダメだダメだってなって、うん、まあ、土曜日ね、うん、土曜日も空いてますって言ったら、その日ホズミが入ってるからさ、野田くんの方が先輩だからさ、邪魔だって言ったらさ、どいてくれんじゃねって言ったら行ってみようか、邪魔だ、
ふざけんじゃねえ
まあ一緒の美容師に切ってもらってるんですよ。
そうです。僕多分また3、4ヶ月切ってないから。
でも伸びたね。
怒られるよ絶対。
伸びたね。
すぐ怒れるんだよあの人まあすぐじゃないけどね、数ヶ月空いてるから。
最近伸びたくんって言われてるけど、穂積くん。
そうなんだよ、なんか知んないけど。
なんで？それは髪が伸びてるから。
多分メガネをかけ出したからなんだ
よ。母乳って言われてたんだよ最初。
それは羽生に似てたから。
羽生に似てたからね。
なんで、待って待って待って、なんで母乳も伸びたくんも知ってんのまず。
いや、それはもう聞いてますよジーナってとこで切ってるんですけど、うん、美容室ヘアサロンジーナってとこで切ってるんですけど、うん、そのジーナで穂積とか春秋って言われたことない、
うん、
母乳か伸びたですね
なんで野田くんは野田くんなのにさ。
そうだよ、野田くんは野田くんって言われてる。逆に言うと当たんない。
ないないない。
野田くんは野田くん、
野田くんって
言って髪、まあ、4ヶ月ぶりに切ると。
もう本当にいつ切ったか分かんないけどね。
髪こだわりあるの？
いや、いつも適当でって。
適当で
いつも通りでって。いつも通りってなんだっけって
言われるわな。
基本的にこう分け目もあの人すぐ忘れるから、あ、こっちこっち分けです、こっち分けっていうのを言うだけ言って、あとまあ適当に来てくださいって言うと、うん、じゃあバナナマンの日村ねかじゃあマスオさんねか、じゃあモヒカンにするって言われる。
なんかあの人のすごいところはさ、うん、まあもう俺今日無理だわとかよく言うじゃん、
うん、
お客さんに向かって、ね、
そうなん
だお客さんに向かって今日このまま帰ってくんないとかさ、うん、お金だけ置いてってとかさ、
う
ん、
ちょっともうシャンプーで終わりでいいとかさいやいやいや
いやいやいや、
お客ですよみたいな。
でもまあ仕上がりはさすがって感じですよね。
そうっすよね。
俺はね、逆に言うとね、めんどくさい客って言われるね、うん、こだわりをめっちゃ言うから、あのもみあげはこの辺で、うん、襟足はこれぐらいで、前髪はこれで、それで普通バランス悪いって言うんだ、いやそれをよくしてくださいよみたいな
そんなに言うんだ、一言も注文したことない。
あのね、俺妹がいるんですよ、あかりって、うん、まあ、前回出てくれた、うん、あかりもめちゃくちゃ言うのよ。
あ、そうなんだ。あかりちゃんも佐藤くんに来て
ます。そう、あの、ね、一回2連チャンになったことがあって、あかり、はるきっていう、うん、めちゃめちゃ疲れたらしい
僕ね、逆の理由で疲れるって言われた。
何何？
俺が全部考えなきゃいけねえっていう。
あ、そういうこと、頭使うってことね
お前めんどくせえんだよ、なんか言えよ
っていう。うちのあれだね、疲れさせてるな、
うん、そう。しかもこのひどくて、なんか恐ろしく長くなっちゃって行った時があって、
うん、
話したっけな、なんか他のところで切ってから来いって言われたから
やば
どういうこっちゃねん
やば
意味がわからんと思って
すげえけど、いい美容室ですよ、ぜひ行ってみてください、はい、でも今忙しいんじゃない？ほら全然入れなかったからさ、やっぱり、まあ、忙しいわとは言ってた今日。
いや、いいじゃないですか忙しいこと。
なんで俺来週よ、18日に切ります。今日9日でしょ、
うん、
めっちゃ長いよね、予約取れたのが9日後。
そんな感じなんだ。
そう、
それは結構そのスパン開くのはまずいの、あなた的には。
今からってこと、
うん、
今からそのスパン開くまで、
うん、
わあ、まあちょっと切りたかったね、邪魔になってきたから。まあでも前、先週言ったけど、ちょっと事務所に入ったんですよね、
うん、
その撮影が23日にあるので、まあ、それまでには絶対切りたかったんだよね。
もう大丈夫、なんか南青山の美容室とか行かなくて大丈夫
大丈夫大丈夫信頼してから
三河商店街でいいの。
でもやっぱりあれをね、髪の毛切った後1週間くらいは自分で髪の毛の実験をしたいのよ、うん、どれが一番うまくセットできるかなとか、長さの落ち着きとか見たくて。
いろいろあんだ。
そう、俺個人的にはね。でもね、18日に切ったらね、あんまないので。
いやいや、
速攻髪の毛をいっぱいいじろうと思います。
大変じゃないですか、頑張って。
はい、さて こう1週間ちょっと俺話していいですか。
もちろん。
俺から言っていい？あの先週ちょっとあの宣伝もさせていただいたんですけど、横浜ロビンズっていうマーチングバンドのコンサートの音響をね、うちの株式会社ムーブメンツで担当しました、
はい、なんか可愛い子がいるって言ってたんですよ
ね。可愛い子もいますねこれはず推し面はいますね、推し面は、うん、まあ、なんですが、うん、いやまあ裏方よね、俗に言う、うん、音響ってね、俺裏方であんまり入ったことなかったんだよね、
はいはいはい、
でその日ってさ、まあ、オンライン配信もさプロの会社がやってたりとか、うん、まあ、撮影もあったりとか、まあ、やっぱり名門のバンドの音響を担当すると、まあ、事故が許されないわけよ。しかも昼公演夜公演があって、うん、朝7時半ぐらいから入ったのかな、7時45分入りで終わったのが9時なんだけど、うん、まあ、要は夜の部が6時からで6時8時ぐらい、
うん、
気が抜けなくてさもうヒヤヒヤでさ
どうでした、うまくいったの？
まあ、結果としてはうまくいった、
うん、
けど、まあ、一つ焦ったのは、例えばリハの前にセッティングの時にさ、返しモニターがちょっと音出ないみたいな、無理無理無理、ちゃんとなやばいやばいやばいみたいなそれはちょっとこっちの問題だったから大丈夫でしたってなったけど、
うん、
その1分ぐらいの時も心臓が破裂するぐらいドキドキしたし、いや大変で、やっぱり本番も事故がないかなとかさ、
うん、
俺ステージに上がる側としてだった時は全然緊張しなかったの、
うん、
むしろ楽しんでへへ余裕みたいな感じのスタイルだったんだけど、うん、裏方ってこんな緊張すんだなって思った。
いやもう裏方に支えてもらってたから緊張しなかったんだね。
そうだね、もうこれ実感しました本当に、うん、でね、まあ、やっぱりその12時間以上緊張感をずっと前維持してたわけですよ、
うん、
夜さ、まあ、0時ぐらいに帰ってすぐ風呂入ったんだけどさ、うん、動けなくなっちゃって、浴槽で4時間寝ちゃったのまあ、これ、まあ、良くないんですが、でそこから、まあ、貧血とかじゃなく、あ動きたくないって朝4時に思っちゃったんだよね、浴槽の中で、浴槽の中で
死ぬぞ
あ動きたくないってなって、でもすっごい意地で出て、
うん、
その後花粉も相まって全く翌日動けなくて、
うん、
無理やり会議があったから起きるみたいな、
うん、
でもそれがもうこんな
もうほうけた顔してる
よ、もうあこれかみたいな、
重力感じた、
重力感じたね、
グラビティデイズです
はいっていう本番でした。
お疲れっす。
ういっす。どうでした1週間もう仕事、
僕実は年取りまして。
あそうじゃんごめんね、これ最初から触れるべきだったわ
いやいやいや、3月8日なの、まあ、昨日ですね、
はい
25になりまして、
おめでとう。
25ってね結構やっぱ来るわ。
えあれ誕生日気にしないんじゃないの？
いやいやいや、25かっていうのが結構その20代後半に差し掛かったわけじゃないですか。
まあ四捨五入してね30ですね、
うん、はい、これはねなんか僕の中で結構革命的で、
う
ん、あの僕ずっとねあの最近こう会社と小僧としていろいろ活躍してたんですよ。
小僧
あの、まあ、ラジオ番組のロールも小僧だし、
うんうんう
ん、なんかもうデザイン小僧とかね自分で名乗っていろいろワンサカやってたんだけど、待ってよと、25で小僧はちょっときついかもしれんっていうね、このちょっとしたギャップを今感じ始めておりまして、
まあ分からなくない、若くないよね、
うん、
いや若いかもしんないけど若くねえんだよな、20代前半から比べたらもう本当に。
そうなんだよ、
うん、
だからまあちょっと25からシャキッとしようと思って、あのちょっとさっきまでね近松門左衛門読んでました
あのシャキッとっていうのでちょっと絡めるというかさ、
うん、
穂積君ってスーツとか着るの？
いや着るときは着ますよ。
着るのイメージつかな。
なんいや普通に会社、まあ、最近はズームの打ち合わせばっかだから、
うんうん、
あのあんまないけど外の会社行くときとかはスーツ着るし、まあ、式典とかあるときはね着ますけど。
いやスーツって俺さ今は今となっちゃだけどさ、今会社建てたりとか、
うん、
まあ、銀行行ったりとかいろんな面談があったりするからスーツは着てんだけど、
うん、
俺スーツ職じゃないと思ってたんだよね自分、看護師って。
そうだよ、
だから人生で2着持ってりゃよくねって思ってたの、
うん、
冠婚葬祭ぐらいの時、
うん、
だからまあ看護師の正社員時代にボーナスを丸々2回使ったんだよね、うん、2着に
じゃあ数十万かけて、
もうまあまあいいスーツ買ったわけよ、竹尾菊池で。
お
ちゃんとやってもらってね、いろいろ
着てんの今、
まあ、もう着る、普通に着るようになっちゃった
竹尾菊池で営業回ってんの
そう、
それすごいけど僕はもうスーツの青山かなんかな、
そうでしょ、そうだよね、それするべきなんだけど、一応高いスーツを身にまとうなんか嫌だねこれ
それしか内勤社長やん
逆に言うとそれしかないからさ許して さあさあさあ、じゃあまあ49回目だったのことですよ今回は。
いやもうなんか差し迫っちゃっていろいろと。
もう50回でね、うん、1年も近いしね、丸1年始め
て。そうじゃん、よくやってるね。
よくまあ喋ってきたよ。1週間に1回ホズミと会う生活になると思わなかったもんね。
もう完全にルーチン化されてるもん
ね。すごいよね、そうなるんだなって思ったわ。それ
人間のライフスタイルってのは変更可能なんだなっていうのが身に染みて分かりました。
はい。マジで。じゃあいっちゃいますか、コーナー、はい、次のコーナーです。
野田ラジオ。
ここ見てるやついる？いねえよな。
いねえよな。
いねえよな。ほい。さあ今年始まってからこればっかやってます
ね。こればっかやって
ます。こればっかやって楽しいんですよ、うん、好きなこと言えるからね、う
ん、今日はどこ見てるんですか。
今日どこ見てるかというとですね、最近ね、うん、感動すること多いんですよ。
涙もろくなってきた。
涙もろい。例えば
年じゃねえ。
まあ、東京オリンピックもそうだしね、うん、ワンちゃん、自分ちにあのチワワとトイプードルのハーフを飼ってるんですけど、
ニコちゃん、
ね、ニコちゃんってね、ニコちゃんがさ、ちゃんとトイレでうんこしてるとこもなんか感動しちゃう
な。やばいやばいやばい、老けてきてるこの人。
ああみたいな、あ彼女絶対できねえわ俺ってなっちゃう。とか、まあ、オリンピックもそうだし、スポーツもそうだし、音楽もそうだね、うん、やっぱり自分さっき言ったようにさ、マーチングのステージを見てさ、うん、ロビンズのステージを見て頑張ってる姿を見てさ、わすげえって思ったりするわけよ、
はいはい、
心動いてるとかやっぱ熱くなるというかさ、うん、やってみたいなとかさ、自分も頑張んなきゃなみたいな、この人たちみたいに俺もなんかじゃあ自分に置き換えて、じゃあラジオの編集頑張ろうとかさ、
うん、
自分の夢やってるしお仕事頑張ろうみたいな感じで思うわけなんですが、うん、
はい、
感動ってどうやって作るのかなと。
なるほど。それもう全芸術クリエイターが考えてることじゃないですか。
まあそうだね。感動に行き着くように作ってるわけなんでしょうが、でも感動って、まあ、逆に言うと人工的なんじゃないかと、
うん
うん、思うわけですよ。
なるほど。
例えばスポーツを見ててね、まあ、例外はいっぱいあると思うんだけど、うん、スポーツを見てて、じゃあサッカーの大会で逆転勝利して感動したみたいな、
うん、
やっぱスポーツの感動ってどの感動よりも一番すごいって歌われてるぐらい、
うん、
ってなった時に、でもそのスポーツのルールを作ったり競技を作ったのって人間、
うん、
で人間が作り出したものの中からかつ感動を生み出せる工夫があるわけじゃん。例えば逆転があるとか、
うん、
ルールがあるとか、
うん、
でそのルールをルールに従って練習して強さを発揮できる環境があるとかね、
うん、
ってなった時に人間が作り出してんじゃね感動のレールをと思ってて、
なるほど。
ってなったら結局言うとその人間の心を動かしてるものをは感動かもしれないけど、それを手綱を握ってるのはまたその先にまた人がいるなと思って、
うん、
じゃあ感動ってどうやって作ってんだろうってすごく思っちゃったんだよね。
なるほどね、
はい、
ちょっとじゃあここまでの流れで僕の感動についての感覚言っていい？
いいよ。
感動するのってやっぱりさ、一番物語がね感動すると思うんですよ僕は。
ほいほい。
まあ、いわゆるハリウッド映画とかでもさ、なんかちょっと熱いシーンがあると感動しちゃったりとか、あとは普通にね、シェイクスピアをあげるまでもなく悲劇って言われてるものはさ、どうしてもこう人の心にうっとくるものがあるわけじゃん、
うんうん、
涙を誘うというか。でこれって何なのかっていうのをね分析した人がいて、
へ
ー、まあ、物語学っていうものがね世の中にあるんですけど、
うんうん、
なんて名前が出てこないな。あ、ジョセフ・キャンベルです。
なんかサッカー選手みたい
な。そういうあれがいるんですか。ジョセフ・キャンベルっていうね、まあ、文学系の学者がいるんだけど、うん、まあ、すいません、千の顔を持つ英雄っていうね本で、もう世界各地の神話という神話、
うん、
物語という物語、昔話という昔話をかき集めて、感動というかその俺らがおーってエモいなって思う物語には一つのルールがあると。
あ、じゃあいろいろ読んで、うん、共通してるものとか、うん、それを導き出した。
そうです、型を発見したんですね。でそれを受けてたの、その授業を受けてたのがジョージ・ルーカス。彼がそのプロットを応用して、そのキャンベルの絶対感動する方法を使って作ったのがスター・ウォーズだったっていうね。
そうなの、
はい、だからこれは一応感動するルールと現実が一応合致してるものがあるんですよ。それをちょっと言うと、
うんうん、
まあ、英雄伝説って言われてるもの、桃太郎とか、まあ、オデュッセイアもそうだし、まあ、スターウォーズもそうだよね、うんうん、まあ、あるいはミッションインポッシブルとか、まあ、あるいはクレヨンしんちゃんの映画なんかもそうかもしれないけど、うんうん、なんかその一人の主人公がめっちゃ強くなって悪を倒すぜみたいな、で最後花嫁と結婚してハッピーエンドみたいなさ、はいはいはい、結構感動する話の、ま
あ、ベタな
感じね、
ベタな感じね、
まあ、あれを英雄伝説っていうんだけど、まあ、それは世界各地の神話から最近の映画までいろいろあって、うんうん、でそれが一つのルールにのっとっていて、それがセパレーション・イニシエーション・リターンっていう、ね、三段活用。これ何かっていうと、セパレーションっていうのは最初のホーム、故郷、なんか自分が住んでる土地からどうしても出なきゃいけなくなっちゃったと。
マサラタウン的な、
マサラタウンにさよならバイバイがこうセパレーション起こると。
ほいほいほい。
だからスターウォーズも最初はさ、なんか最初住んでた土地からさ、なんか R2D2 やってきて、なんか外で行かなきゃいけませんみたいな、姫様助けに行かなきゃいけませんみたいな、なんかちょっとしたこう外れが起こる。絶対この何か今自分が安心して住んでた土地から出なきゃいけない、
うんうん、
だから今我々がウクライナに同情してるのってそういうところで、ウクライナって故国を失われた人がどんどん今ポーランドに逃げてるでしょ、
うんうんうん、
これってポーランド、ウクライナっていうところからセパレーションしなきゃいけないから、そこでまず感動が起こってるんだよね、我々も
親身に考えられる状況
があるよね、同情してしまってるというか、うん、自分にとって大切なものから離されているっていう、ね、うんうん、でその後にイニシエーションみたいなのが起こるんですよ、まあ、何かそのセパレ、そのさよならバイバイして、ポケモンだって英雄伝説でチャンピオンになるまでの話だから
そうだね、
さよならバイバイした後いろんな試練があるわけじゃん、ジムリーダーと戦ったりさ、
う
ん、
そうだな、
うん、そういうイニシエーションがたくさんあると、でそれで英雄っていうのは鍛えられて
帰ってくる、
最後にチャンピオンになってリターンするっていう、
あいいね、
リターンした時にやっぱりうおーっていう、このまあイニシエーションからリターンの間がうおーっていう、このクライマックスの熱いところ、
宇宙戦艦ヤマトとかもそうだな、
うん、
なんかでもそこに型に当てはまってるものって結構多くねえか、
おいおい、
ゲームとかもそうだよね、
おいおい、 RPG は全部そう、
あやっぱそう、
うん、
ラチェット&クランクとか知ってる、
うん、
あれも一番最後は自分始まりの地がラスボスの場所だったりする、
ね、ああなるほどね、いやでも本当にそうだよ、最終的にだってさ、あのマザーだってポケモンだってドラクエだってさ、最初の街をさやっぱ出て最後に魔王を倒してまた最初の街に帰ってきてお母さんに抱きしめられるっていうさ、
そうそうそうそうそう、
その流れがあるわけだよ、
うん、
でこれはなんでそうなっちゃうかっていうのが問題でね、あのつまり我々感動できるのってある程度やっぱ決まってるんで、その物語としては、
うんうんうん、
まあ、その一つがその英雄伝説で、でその感動をある意味再生してるんだよね、いろんな物語を使って、うんうん、なんかそれがこのジョセフ・キャンベルが発見したもので、まあ、実はこれを使ってイシス編集学校では物語を書くっていうね、
おっとおっとおっとおっと
これはちょっと宣伝になっちゃうんですけど、まあ、そういうところが今はちょっと僕が思ったところです、感動に関して。
じゃあ型があると、
型がある、うん、まあその、うん、君の人工的なものはそうだよね、
あでもそうかもしれないね、うん、要はサッカー野球とか、うん、もう型って言われれば型なのかもしれないよね、
いや野球ですよ、だってあれも最後ホームに帰ってくるから、
は
い、
おちょっと
あれですよ、ピッチャーから投げられた球打ったっていうセパレーション、
はい、
1塁2塁3塁とイニシエーション、最後ホームリターン点数、これですよ、
野球ってすごくないじゃん感動をスポーツ、うん、それをスポーツというか体の動作に置き換えたものだな、うん、本当にゲームとしたものだ、
うん、そうだから物語っていうとやっぱ文章に書かれたものとかさ、映画とかっていうふうに思うけど、
あそういうイメージだったよ、うん、やっぱり、
でもさ結局なんだ、 見る方が脳内で作るものだから、
物語って、うんう
んうん、お打ったぞっていうのも物語だし、お一塁抜けたも物語なわけだから、
じゃあ俺がさっき言った、
うん、
例えばその人工的なんじゃないかって言ったりしたじゃない、
うんうん、
でそれに伴ってでもちょっとそれで当てはまらないじゃんって思うこともいっぱいあるんだよ、
はいはいはい、
例えば太陽が昇ってきて、うん、あーいいな頑張ろうだったりとか、動物さっきね俺はニコちゃんのことあげたけど、
うん、
人間あの動物野生動物が子供を守るとかさ、
うん、
崖からね落としてそれを待ってるとかさ、お母さんがね、
うん、
そういう動物のあるじゃない習性が、
うん、
でそれを見て感動するなって思うけど、自分がホームなわけでしょ、
うん、
あの自分視点だとしたら、うん、自分が物語を作るとするならば自分がホームで、
うん、
イニシエーションが多分それを見て思うわけや、
うん、
でそれを踏まえてホームに自分がまた自分に戻ってくると、自分が歩いてるわけだね、 感情が、
まあ、それもあるかもしれないね、
うん、でも物語は野球だとさ、
はいはい、
家が野球じゃなくても家があって、うん、まあ、英雄が旅に出ていろんな困難をこなして最後戻ってくるんだけどね、
はいはいはい、
で自分に置き換えると自分がなんて何なんだろうとか、
うん、
もうダメだとか思ってるっていうのがホームなわけじゃん、
はいはいはい、
でそれから旅に出るわけよ、気持ちだけが、感情が、
はいはいはい、
何かを見るわけよ、サッカーを見るのかもしれないし、
うん、
あの動物を見るかもしれないし、それはイニシエーションなんだろうね、うん、自分からしたら。
あ、そうです、そうです、
感情が。
で、
それで帰ってくるじゃん、うん、にもう一回で、それで自分はそれを頑張ろうとか自分に置き換えてよしやったろうとかに思うわけじゃん。
そうです、
それって物語なわけ。
それだ、うん、そうそうそう。で、そう、なんで物語が大事かっていうと、結局ね、今の野田の言い方すごく良かった、
うんうん、
つまり自分が成長する行為自体というか、自分がに変化が起こるものの型、
はい、
モデル自体が物語であると。
英雄伝説ってのは本当に全てに通ずるんじゃないか、マジで。
いや、そうですよ。だからすごくて、で、かつもっとね、大げさなこと言うと、例えば生物が生まれます、で、生まれるっていうこと自体がまず非常に英雄伝説的でもあるわけじゃない、
うん、
卵の中から外に出てイニシエーション、外に出るっていうイニシエーションだから、うんうん、で生態に進化するっていうね。だからなんか生き物が生まれて発生して進化するっていうもの自体を、人間が学習し、人間がね、その行為自体を使えるようにしたものが僕は物語だと思っていて、
うんうん、
なんかさ、人間が成長したいなって思ったりするわけじゃん、
うん、
でもその時にする行為って基本的にその英雄伝説の方と同じ行為をするわけ、
うんうん、
なんか練習し、今安定してます、一回安定から外れたちょっと危険な状態になります、いろいろ練習したり、いろんな面接行ったりね、うん、野田が頑張ったみたいに、でその後に新しい自分の位置にたどり着きます、まあ、新しいホームになります、うん、でそれって物語的なわけじゃん、
うん、
書こうと思えば書けるものになってる。でそういうものって我々は感動するし、で感動したいからやりたがるしっていうところだと思う、うんうん、だからなんか生命の成長意志が物語になってる、感動になってるっていうふうに僕はなんか感じる。
なるほどね。俺今の話聞くと、感動というか物語って常日頃全部やってると思うんだよね、
うん、
だから今ホズミと俺がこうやって話してることも物語じゃん、
うん、
ある意味僕、俺が発してホズミが返答して、うん、それを俺を見て聞いて自分が今感じて、さらにそれが新しいホームになってまた発信してイニシエーションする。
はいはいはい。
でだけど多分その中ではっって思うことってきっとあるじゃん、
うん、あるある。
要は常に感動状態なんだけど、
うん、
ある意味ね、うん、その方で言うのであれば、
うん、
だけど爆発的に感動というか、あの心に刺さってくるものが 大感動みたいな。
あ、そうだと思うよ。それこそね、大で思い出した大工の合唱聞いてさ、うおーってなるのとかさ、ある意味でさ、生命を危険にさらしてるわけじゃん、あんな大音響の中に包まれてさ、
はいはいはい、
なんか圧倒的に攻撃されてるわけじゃん、
うん、
でもその攻撃をさ、なんとか処理してうおーってなってアドレナリン出まくってる状態はなんかすごくイニシエーティブだし、
そうだね。でしかもそれがまた新しいホームになるじゃん、
うん、
ちょっと合ってるか分かんないけどさ、これでこの話で出てきたもの言っていい、
うん、
ポケットモンスターの金銀なんですよ、
ね、また出たポケモン、はい、
やったポケモン
金銀って
。でもさ、マサラタウンじゃなくて城都地方なんだね、
うん、
城都地方で、まあ、四天王倒したらまた城都地方に戻ってきて、
うん、
関東地方に行くの知ってる？あの町から波乗りで。
そうなんだっけ？
そう、城都地方に今まで行けなかった湖の先が関東地方だったってい
う
新しい町に行くんだけど、
うん、
要はホームに帰ってきたら新しい扉が見えてるわけよ、
うん、
もう本当にリターンした瞬間に新しいホームになってて、
うん、
そこから新しいイニシエーションが生まれるって、
うん、
伝わってるかもしれないけど、
いやいやいや、いやそうだと思う。いや結局ね、今の話で普遍して言うと、僕25になったっていうのも結構さキンキンなんだけど、
うんうん、
大人になるっていうのは何かって話なんで、まず
大人論ですね。
これってさ、つまりイニシエーションを経て戻ってきた人が僕は大人だっていうふうに思うの。いや、これはまあイニシエーションって言葉自体が民族学的な言葉なんだけど、大人への儀式のことをイニシエーションって言うんだよ、民族。 例えばなんか入れずに入れるとかさ、バンジージャンプするとかさ、あれって全部イニシエーションで、あのアボリジニとかね、東南アジアの民族とかアフリカの民族からすると、なんか象を買ってこいって言って、その共同体から一人で象を買ったやつは大人として迎えられるみたいな、そういうのがいろいろあるわけよ、
うんうんうん、
だからポケモンで言うとマサラタウンから出て四天王を倒して帰ってきたらもう大人なわけですよ、主人公
大人だ。
で大人としてマサラ、あの上都地方から関東地方に行くんだけど、これをね倫理学で整理した人間がいて、
うん、
和辻哲郎っていう、もう戦争の時ぐらいの哲学者なんだけど、倫理とは何かっていうので、
ほうほう、
まあ、ある共同体がありますと。でその共同体から一度出て、なんか自分なりの生き方や生活の仕方、まあ、つまりこう自分で金は稼げるし、とりあえず物は作れるし食えると、一人前になって戻ってきて来た人たちが作るのが共同体であり、それが大人であると、
うん、
っていう考え方でした。これってでもセパレーションイニシエーションリターンそのままで、つまりさ、何がね言いたいかというと、僕ら成人式って一応やるじゃないです
か。やるね。
全くイニシエーションになってないじゃん
なんかさ、どっかで話さなかった俺とさずに、ただ写真を撮る回だけになってねって話だよ。
そう
だね。
なんかキャバ嬢みたいな格好した女と、なんかホストみたいな格好した男が群れてるだけのくだらない会になってるわけでしょ。
ただその後飲み会するだけみたいなさ、うん、
でなんか一応街からねいろんな教訓めいたことを言われるけど、もう何一つ覚えてないわけ
じゃん。覚えてない
いやだからね、なんかのそのなんだろうな、門が必要なわけだよね。
なんかそれこそ牛を狩るみたいな感じでさ、
そうですよ、
なんか立てるとか
なんか建てるのか、
ね、建造物作るとか、うん、いやもっと欲しいな。
でもなんかその人間がさ最もこう輝く時というか、非常にこうそれを傍から見るとめっちゃ感動してるシーンなわけじゃん、
うんうん、
あの本当の大人になるっていうのね、ある意味で象を買ってこいって言って買ってるのを見るのってめちゃめちゃさ命がけで頑張ってるので、うんうんうん、超感動的なわけでしょ。なんかそういうのってね、もう受験ぐらいしかないな今の世界だと。
そうかもしれない。えって考えるとさ、例えばさ、じゃあさっきのそのイニシエーションリターンまでの過程で大人になるっていうことであれば、
うん、
例えばじゃあ5歳の子がその過程を踏んでもある意味大人になる。
いや、なれると思うよ。
大人と子供って考えちゃうと良くないかな。そしたら成長って考えた方がいいのかな。
まあ、常にそのイニシエーションリターンはいろいろあると思う、
うんうん、
でもそれを共同体として認めてるもの、これをやってたら大人だみたいなものは、まあ、その民族によるよりけりだけど、でその民族の枠組みで育ってるとさ、よし俺もあと 何年経ったらあれをやって大人になるぞっていう気持ちのまま育つわけじゃん。
そうだね。
それを経ってその物語を経て大人になるわけ。なんかね、大人になる道がね今の日本国ないんですよでさ、なんかもう最近さすげえさふざけんじゃねえよって思うのがさ、今 YouTuber とかさ、インフルエンサーとかさ、まあ、20代後半ぐらいの見てる時のさ、なんか事務所の人たちのことをさ大人っていうわけ、
うんうんうん、
いやお前も大人だからなっていう
甘えじゃん。
大人がなんか大人の人に言われてとか偉い人たちに言われてって、いやお前も大人だよっていうのをね、
履き違えてるかもしれないね、うん、大人のこと、
うん、
子供でいつまでもいようっていうのも良くないよな、
うん、いやこれをネオテニーっていうんですよ、生物学的には、うん、つまり子供の状態を保ってしまう。で今社会はネオテニー化してるってね、もうアメリカの社会学者がずっと言ってて、だから日本だけの問題じゃないんですよこれは。
社会じゃん、うん、世界の問題じゃん。
だ世界全体としてイニシエーションがない、事件がない。だから今さウクライナなんてもう今超特大級のイニシエーション化にさ、超絶な
イニシエーションだね本当に。
起きちゃってるわけじゃん、もう魔王プーチンを倒すためみたいなさ。でなんか今義勇兵とかいろいろ言ってるけど、それも大人になりきれてない人たちが言ってるような感じに僕は見えてしまうんだよね。
うんうんうん、いやなんか YouTuber 結構さダメ戦争みたいな T シャツとかさ結構作ってる YouTuber いるのよ、
うん、
本当に有名な YouTuber だね、
うん、
いやなんか分かってるみたいなさ、うん、なんかそういうとこじゃなくないみたいな。
そうなんだよ なんかいやでもねこれはだからそのある意味で感動の問題だと思います本当に。
そうだね、うん、感動というか感動って全てがいいことみたいな感じだけどさ、そういうこともある意味感動だよね、
うん、うん、まあ、感動の質が下がってんのかもな、もしかして。
あ、感動の質下がってんのか、
うん、 いや僕ね今日ね、まあ、さっき近松門左衛門読んでたって言ってたけどさ、
ね、
曽根崎心中で泣いちゃったのよ。あれでも洋曲義太夫の台本だから40ページぐらいしかないんだけど、こんなにも凝縮された美しい日本語が存在したのかっていうのになんかね申し訳なくなったの近松に。僕らがこんなくだらない日本語しか喋れないことが。
じゃあ穂積君それを20ページにまとめてくださいよそしたら。
いやまあね本当にだから僕それ全部ラップにしようと思ってんだけど今、
うんうん、いいね、うん、
いやでもなんて言うんだろうな、でそれは本当に物語の質としても高いし日本語の質としても一級品で、なんか今のラッパーや今の文芥川賞を取った作家が全員束になっても絶対かなわないようなレベルのもの、うんうん、日本のシェイクスピアって言われてるからね近松が、うんうん、ようなものがあるっていうことを、そのレベルの感動を僕はしてなくて今まで。これはなんかその辺の何くだらんハリウッド映画やディズニー映画の感動麻薬によってなんか自分の感情が高ぶられて涙を流されてるこの現状というものが非常にくだらないものだなっていう。
来ましたディズニー大杉君の大杉君の嫌いな。
いや あれがね、いやディズニーがディズニーだけじゃないけど、うん、まあ、そういう本当に子供だましみたいなものがあるから感動とかイニシエーションの質が下がってるような気もするけどね。
でも確かに感動の質が下がってるのはちょっと腑に落ちるかもしれないな、それに関して言うとね、うん、なんか何でも安易に使いすぎてない、うん、思い例えばだけど死ねえみたいな言葉をゲームでも使っちゃうレベル、うん、重い言葉を使っちゃうレベルで、うん、あー感動したなみたいなもん軽く言いすぎてない、うん、例えばタピオカ飲んであ美味しい感動みたいな、
うん、ふざけんじゃねえよっていうさ。しかもなんか映画見てちょっと泣ける映画とかさ
歌っちゃってるもんね、
う
ん、そうやってね。
いやいやいや待って待ってっていうなんか感動ポルノですよあんなの。
感動ポルノですね、うん、もう AV じゃないですか。じゃあ
本当ですよ
あそうだねじゃあ、まとめると感動の作り方っていうよりはどちらかというと型なんだね、きっとそういうところで言うとね、
うんうん、でそれは本来生命が成長したり生まれて死ぬまでの過程っていうものを非常に凝縮した人間の編集力の極めて重要なものなのに今もうただのポルノとかしてると。
じゃあそのすごいうわめっちゃ感動っていうのを要はそれぐらいの質で常にあの感受性受容体としてうちらは受け取っとかないと成長しないと、
うんうん、そうだと思う。
だからそれだけじゃなくてさもっと周りに感動を日々起きてることに目を向けたい、それをちゃんと感動というか成長として捉えられるように、イニシエーションとして捉えられるようにするべきってことだ。
いやそうだよ、だって松尾芭蕉なんてね、ふと見ればなずな花咲く垣根かなっていうね、この垣根からちょろっと出てるナズナの花がうわマジかっていう目で見てるから、あれに感動してんだよ、あのその辺の雑草に感動してんだよあの人って。
そうだね、
これはすごいことですよ。
でもしっかり見ないと感動しないよね。うわキモって思ってるトンボもさ、うん、めちゃめちゃ拡大してさ目をさ拡大する、もうすっごい網状のさ、うん、毛細血管じゃない、あのすごい色彩があったりさ、うん、目がついてるわけじゃん、うん、そこまであのフォーカス当てないと感動までいかないもんね、うん、周りのものって、ね、
本当ですよ、しっかり観察するとまず
そうじゃん、
うん、
まあこの企画もそこがね、まあ、根本になってくるところですね
でも多少感動的だけどねこの企画は僕にとっては。
いや俺もそうよ、そうよ、うん、なんか改めてこうやって深められるっていうことはね、うん、もう感動の機会を増やしていくっていうか感動の機会を増やすんじゃないか、感動をちゃんと受けられる体にしていく、
うんうんうん、なんか安い感動じゃなくて高い感動を感じられるね、感受性のものだから、そういうことでさっきレセプターの話してくれたけど、うん、そこのをどれだけこう自分の中で発達できるかっていう。
じゃないともうただ単に過ぎていく時間って感じでしたね、うん、
本当になんかもう文化を破壊するからそれって、
もう履き違えないで子供が一生青春みたいな、ずっと高校生のままみたいなさ、うん、
いや僕はもう青春も高校生にもなりたいって思うとも一度もないから。
俺もそうなんだよね。
そうなの。
高校生はすっごく楽しかったよ、うん、高校生の疑似体験は全然してもいいけど、今高校生戻れるかって言ったら戻りたいって言ったら戻りたいとは思わないんだよ、
うん、
まあ、多分満足した高校生活を送ったからってのもあるかもしれないけど、
うん、
高校生の時よりも昨日よりも今の方が楽しいから
ね。
え、そうじゃない？
いや、そう、
そうなるべきだと思うんだけど、うん、結構多いぜ高校の話をずっとする子とかも。
いや、いるね、
うん、
なんかね、もう高校全く楽しくなかったから本当にみんなくだらないなって思っちゃったから、だからこんなねになってしまったんだけど、でもいいんです僕は、近松門左衛門で感動できるんで。
そうだね、俺もちょっと感動しよう。でも先ほどホーズミ君にもらった紅茶カレーに感動しましたよ。ワンピーチと紅茶うまみたいな。
いや、まあ、そういう小さな幸せをかみしめるのは大事ですけど、
それ小さな幸せですね。でもありがとう、感動をここまで広げてくれて感動しました。軽っ。
いやでもね、まあこのイニシエーションセパレーション、イニシエーションリターンっていうのは本当に、まあ、いろんなところにあるし、なんならそれこそ感動の作り方のレシピだから、まあ、いろんなところからでそれを見つけて、
うんうん、
で自分の作品に応用していくのがいいんじゃないかなと思います。
そうだね、感動って全ての芸術家って話から今日始まってるもんね、
うん、
確かし確かしでございます、
はい、
いやーありがとう、結構話せました。
はい、よかったです、
よかったです。あれですよ、まあ、ちょっと話が変わりますが、50回目、
あ、そうだ、
節目です、次は
節目です、
あ、ごめんなさい、節目です。節目です。ちょっとね、俺たちの、まあ、なんつうの、原点に戻って、俺たちの出会いの原点に戻って一つやってみますか。
へ
え。ちょっと楽しみにしてください。
うん、まあちょっとね、交互期待ということ
で、いや、はい、頑張らなきゃね、俺たちも。
そうですね、はい、これだけ上げてるからな。
いや、頑張ろう。さて、公式インスタグラムやツイッターを設けてます。アットマークのならじお NODARADIO、 ぜひぜひお便り、お悩み、あとあれですね、ここ見てるやついるですね、まだ送られてきたことないので、
はいはい、
ぜひぜひ皆様のもの待ってます。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。